今日はルカの福音書の一章の39から、56までを交互に読ませていただきたいと思います。ルカの福音書の一章39節から56までを交互に読ませていただきましょう。その頃マリアは立って山地にあるユダの町に急いだ。
そしてザカリアの家に行ってエリサベスに挨拶した。
エリサベスがマリアの挨拶を聞いたとき、子が体内で踊り、エリサベスは聖霊に満たされた。
そして大声を上げて言った。あなたは女の中の祝福された方、あなたの胎の実も祝福されています。
私の主の母が私のところに来られるとは何ということでしょう。
本当にあなたの挨拶の声が私の耳に入ったとき、私の体内で子供が喜んで踊りました。
主によって語られたことは必ず実現すると信じきった人は何と幸いなことでしょう。
マリアは言った。我が魂は主を崇め、
我が霊は我が救い主なる神を喜び讃えます。
主はこの卑しいはしために目を留めてくださったからです。本当にこれからのちどの時代の人々も私を幸せ者と思うでしょう。
力ある方が私に大きなことをしてくださいました。その皆は清く、
その憐れみは主を恐れかしこむ者に夜にわたって及びます。
主は身腕を持って力強い技をなし、心の思いの高ぶっているものを追い散らし、
権力あるものを大いから引き下ろされます。低いものを高く引き上げ、
飢えたものを良いもので満ち足らせ、富むものを何も持たせないで追い返されました。
主はその憐れみをいつまでも忘れないで、そのしもべイスラエルをお助けになりました。
私たちの先祖たち、アブラハムとその子孫に語られた通りです。
マリアは3ヶ月ほどエリザベスと暮らして家に帰った。
今日はそこまでにしましょう。我が魂は主をあがめというのは46節から取らせていただいたわけですが、今日はこのマリアが38節で信仰の受け入れをするとすぐに行動を起こされたというところからお話を始めたいと思います。そうで皆さんはずっとこう歩き続けてどれぐらい歩くことができますか。ずっと歩き続けて、私はこれ見た時ですね、この箇所を見た時にマリアという人はすごい人だなと思いましたがね。なぜすごいかというと、39節見ますと、マリアは立って山地にあるユダの町に急いだと書いてありますが、それだけ読むとわからないんですけれども、ナザレから、ずっとここまで歩いてごらんなさい。これ一体どういうことになるのか、ある人はこのエリサベツが住んでいた町はヘブロンだったとこう言っております。ヘブロンというのはダビデが最初に占領した要塞の町ですね。でこのヘブロンには当時は多くの祭司が住んでいましたから、おそらくエリサベスとザカリアもここに住んでいたんではないか。でこのヘブロンはエルサレムからさらに南に32キロあるわけですね。またある人はもっと近くで、エルサレムから西に約6キロにあるアインカレムであるとこう言っているわけですが、まあどちらにしてもナザレからユダの山地と言いますと約130キロメートル離れているわけですね。でそのマリアは飛行機に乗ったんじゃないんですよ。新幹線でもない、もちろん車でもない、徒歩で、この道のりを歩いていったんですね。まあ、私たちこのキャンプに行くとき約12キロぐらいの距離を3時間ぐらいかけて歩くわけです。そうすると大体1時間4キロ歩くんですね。平地は大体歩くと4キロぐらい、急ぎ足だともっとですけどね、だらだら歩きだともっと時間かかりますけども、普通に歩くと1時間4キロ歩けるね。そうすると130キロですから何時間ぐらい歩くことになりますか。ちょんちょんちょんちょんパで、はい、できませんか。最近の人はあまり算数ができないですね。
32、3時間。
五名と、五名さんですね、こういうのね、昔風に言えば。32、3時間、ずーっと、そして、聖書は急いで行ったと書いてありますから、マリアは早足で歩いたから、おそらくまあ、30時間以内で着いたんだろうと、ずーっと30時間というと、丸1日じゃ着かないですよ。ね。1日半ぐらいかかるわけで、ずーっと。ね。お弁当を持って行ったのかどうなのか。ということは、マリアという人がどういう人なのかということをこれでもわかるでしょう、皆さん。32、3時間ぶっ続けて歩けます？マミちゃんこうして前に、でーっと。ねえ、こっから来るのも、ほーってついてる、ほーって。いや、そりゃ、私見てるわけじゃありませんから、わかりませんけども。いや、この頃はまだ、妙もじゃなかったんですけどもね。妙もになった時は、まあ、どうやったかわかりませんが、もう、お話、この絵とか見ますと、ロバに乗ったりなんかしてますけども、ずっとロバだけじゃなくて、やっぱり歩いた時もあると思うんですね。だから、マリアっていう人は、マリアですね、やっぱり。これは、ちょっとこの、一筋縄でいかないって言い方は良くないかもわかりませんけど、偉い方だなと思うんですよ。そう思いませんか？みちこちゃんなんかどうです？それぐらいの腕っぷしあります？腕っぷしじゃなくて足っぷしって言うんですかね、これ。これぐらいガーッと。久子さんどうです？いけそうですか？32、3時間ガーッと夜通しもある。私もね、まだ若い頃ですよ。22ぐらいの頃ですかね。夜中に、私よく夜中にね、歩くの好きだったんです。いや、別にこう、変な泥棒してるんじゃないんですよ。友達とね、今日、奥多摩湖まで歩かないとか言ってね。で、その近くからじゃないんですよ。東京の真ん中からですからね。ずーっと、その水筒を持って弁当、おにぎり持ってずーっと、夜中中歩くんです。昼間、夏とか暑いでしょ。ずーっとこう歩くわけです。そうするとね、親切な方いましてね、車が来て、で止まってね、せっかく人がね、夜歩いて話しながらね、歩いていくんですよ。まあ、つまらない話するんですけどね、あれずっと行くとね、乗らないとかなんてね、せっかく人がいい気持ちで歩いて乗らない。私よくそういう夜中に歩くのは好きだったんですね。昼間はほら、車がブーブーブー、ところが今は夜も走ってるんです、車がね。夜のトラックがビャーン、ビャーンってね、危ない。これ、めぐってしまいましたけど。ね。いや、本当にそうなんです。家内が言いましたけど、変な人なんですよ、私は。わかります？これも、もうちょっと種明かしすると、もっと変な人なんです。逆立ちするぐらい。もう、これじゃあんまり聞かない方がいいかもしれませんけど。で、私はね、そして。で、向こうにこう着くでしょ？そうすると朝になるんですよ。で、朝になると、お茶飲んで、そして、ほら、ベンチで、夜ですからね、ついで朝ね、ベンチでしばらく寝るんですね、くたびれて。それでまたね、電車乗って帰ってくる。帰りは電車ですよ。明るいですからね。また車ビュンビュンビュン通るとこ、排気ガスのとこ通るの嫌ですから、ね、電車乗って、帰ってくるわけですけどね。なんていうことね、ただそれだけなんで。それをね、よくやったもんですね。だからもう山とかも一人で登ってね、つまらない。みんなこっちケーブルカーとかしたら、ロープウェイがダーッとあるんですけど、私は一人で弁当持ってずーっとね、登って。そういう変わり者なんですね。まあ、とにかくこのマリアさんもね、32、3時間ぶっ続けて歩いて、しかも早足で。ね。あれは健脚ですね。これだけ見てもね、マリアっていう人が非常に行動力があって、決断力がある。もう話聞いたらすぐにね、このエリサベツのところに行ってるわけですね。これだけでもマリアっていう人がどういう人かっていうことがわかるでしょ？非常に決断力あり、行動力は今の女性と比べてどうですかね？随分違うような感じしますね。これ、おそらく16か17、8。まあ、先生、16、17、8で訳が分からんかったから、こういう人、ことしたんじゃないのなんて、いうことはあるかもしれませんけどね。やっぱり私はね、マリアって方すごい人だなっての思いますね。ああ、やっぱり神様がお選びになる方っていうのは、いろんな面で違うものがある。ですね。変わり種の方がいいですよ。何でもね。何でもずっと変わってるよりもね、それいいと思うんですね。だから別に変わってるからでね、その気にすることはない。で、私が変わってるからそんなこと言ってるわけじゃありませんけどもね。で、マリアがエリサベツに挨拶をしたときに、胎児のバプテスマのヨハネが踊り上がって、エリサベツも聖霊に満たされたと書いてありますね。まあ、ここを見るとやはりこの胎児もすでに人格を持っているということがわかるわけですが、今日はまあそんなお話をするよりもっと信仰的な話をしたいわけですけども、まあ、信仰によって全く神に従っている そのマリアが与える霊的な影響力がいかに大きいかということです。ね。そしてそれが胎児にも及び、大人のエリサベツ、これおばあちゃんになってますけどね、にも及んでいる。ただ挨拶しただけですよ。これほども影響力を与える。私もね、これは直接見たわけではありませんけれども、ある方が集会で賛美を歌ったんですね。ただ賛美を歌っただけなんです。そうするとね、そこにいる人たちがみんな罪が示されて、イエス様を信じたんですね。ただ賛美をしただけですよ。随分前ですけど、こんなこと、私のこと言って申し訳ないんですけども、大分に、九州の大分にいました時にね、もうその日はね、九州はやっぱ暑いんですよ、特に。それでね、もうあんまり暑いから、確か私あの日に、牛乳かなんか買いに行ったんです。その頃お金がなくてね、牛乳かなんか買いに行ったんです。それもお風呂から出てね、またこの辺り汗がタラタラ垂れて、夜も10時過ぎだったと思うんですね。あんまり人は通ってないだろうと思って変な格好してたんですよ。あんまりそう変な想像しないでくださいね。誰も通ってないだろうと思って行ったんです。そして、自動販売機で売ってたんですね。で、私はもうお金を入れてガタガタと。そして、なんて、パック入りのがあるでしょ？あれ、こう、もう、ブラブラブラブラって感じで、ちょっと後ろからね、おうじの声が来て、あら、先生ってね、ダッキーンとしましたね。もう心臓が止まりそうでしたね、その時はね。だからね、もう変な格好して、もう私普通、どこ行っても変な格好してますけど、あら、先生ってもう心臓殺されたような感じしましたね。それ振り返ってみたら、笠木さんっていう方だったんですけどね、教会に来てる方だった。先生にここでお会いですね。本当に嬉しい。だってこっちは心臓が止まりそうですよ。どうしたんですかって。ね、いや、それからそこでしばらく立ち話をして、その人の悩みをね、お話聞いたんですけど、こっちはもう早く帰ってね。たかったんですけど。ね。あでも、暗いですから顔赤くなるか青くなるか全然わかんないですよ。ね。でもその方はもう気が動転してるようで、私がどんな格好してるか全然覚えてないですからね、感謝なことですけども、あ、そういうことがありましたね。なんとにかく変な格好して牛乳持ってるだけで人に慰め与えられず、あらせ、よく分かりましたね。後ろから私こうやって牛乳パックをこう持ってこうブラーンとこうして歩いてですよ、暗いんですよ、ね、まあその周りのこの電灯っていうの電球ですか、蛍光灯みたいなのついてますけどね、あの時だけはね、あれからあとも変な格好して歩かなくなりましたね。どんなに真夜中でも。まあ、ネクタイ締めていけませんけどね。私も時々変なんですよ。夜中にでもポストに行ったりしますからね。明日行こうと思うと忘れちゃうでしょ。だからよくない。ポストに入るボールはその日のうちに入れる。でも最初まで夜中に出歩かないようにしましたけどね。まあ朝早くとかね。するだけどね。あの時ぐらいもうびっくりしたことはないです。心臓がもういっぺん止まりましたよ。それからその方に会う時はね、必ずけね、こう、丁寧にするように言いましたけどね。まあしかし、ね、まあ種を明かせばいろんなもの出てきましてね、ボロが。まあしかしどうですかね、この挨拶だけでこの影響力を与える。ね。精霊が働いてくださる。ね。ですからこう、私たちが話をする、話とか証とか賛美とか祈りが大きな影響力を表すためには、その背後にマリアのように主のはしためとなって、この前お話をしましたが、毎日主に従う生活をするということですね。影響力というのは、霊的な影響力というのは拒むことができないんです。ちょうど空気を吸うようなものですからね。理屈を拒むことができても、例えばキリスト教を拒むことができても、キリストを拒むことができないんです。ね。お分かりになりますか？キリスト教は嫌なんであっても、キリストを拒む、イエス様の人格を拒むことができない。これはね、とても大事なことなんです。で、私はそのことがよーく分かってます。だから私はね、こう話す。あなたキリスト教嫌いですか？じゃあキリスト教やらなくても結構。でも、これから私が言うことはちゃんとその通りやってごらんなさい。 あなたが聖書を嫌いだって言うなら、聖書じゃなくて結構。私が言う言葉を信じてごらんなさい。で、私が聖書の言葉を言えばいいわけですからね。ね。先生、それはどこに書いてあるんですか。いや、実はそれは聖書に書いてあるイエス様の御言葉。ね。確かにそうなんですね。ですから私たちの挨拶一言でも、小さなこと一つでも、神様はそれを用いて大きな影響力を与えるんです。ね。あの、使徒の働きの5章の32節を見ますと、神がご自分に従う者たちにお与えになった聖霊という言葉が出てくる。神様は従う者に聖霊を与えてくださる。だから皆さんが霊的に力ある人に なりたければ、ただ祈ってるだけとか、聖書を学んでるだけでは十分ではないんですね。マリアのように徹底して神に自分自身を捧げて従ってごらんなさい。必ずパワフルな人間になります。ね。だから私はね、今、心から喜んで、イエス様に従っていくように、ね、そういうことをね、子供たちにも教えているわけです。ただ、やればいいってんじゃない。皆さん、わかりますか？仕事でも何でもそうですけどもね、家庭の仕事でもそうですけど、とにかくやらなくちゃと思って、まあ、いやいやっていうか、義務的にこうやる、なさるときと、心から喜んでやるときとでは、違うでしょ？ね？同じ全部仕事は片付いたにしろ違うんですよ。ね？この違いを知っていただきたい。必ず霊の力を、霊的力を受けるようになるんですね。その人は霊的な影響力を与える人になる。現代はそういう人が非常に少ない。ね。マリアはそういう人だった。ね。で、マリアの信仰の影響を受けて、聖霊に満たされたこのザカリア、エリサベツが、ですね。大声でマリアを祝福していますね。その大声でって書いても、これ声高らかに。ね、42節にね、大声を上げて、ちょっとね、やっぱりこの私も品のない人間ですけど、大声上げてなんていう、どうですかね、例えばおばあちゃんに大声上げてどんな感じになるの、ちょっとおばあちゃんじゃありませんけど、やってみてくれ、まあ、こういうことを言うから困るんですけども、ね、声高らかにとか、朗らかにとか。そのような訳し方の方がいいと思いませんか？で、声高らかに。ただ大声出して。私、真似できますけど。やらない。またそこで変な人になりますからね。もう変な人の上塗りしますからやめときますけども。後で寝かない。そういうことはやめといてください。って言われますからね。まあ、夫の恥は妻の恥でもありますからね。なんとも言いませんけど。とにかく聖霊で満たされた人の賛美というのは、決してボソボソの声ではない。ね、必ず声高らかに歌うんです。で、子供たちの賛美、声高らかに歌わない子供がいますね。やっぱり声高らかに、心の中に神様の恵みと喜びがあると、自然と心は、声は声高らかになるでしょう。ね。私は、ね、いろんな教会に行ってね、お話をするときに、まあその私のお話をする前に、賛美をしていただく、くださるんです。その賛美たるやもうね、ブーン、ブーン、ブーン、チクなんていう感じの、そういう賛美なんですよ。ね。私はこうやって触って弾いてるんですけど、なんか痒くなってきちゃってね。わかりますか？いや、歯とか蚊がいるんじゃないですよ。なんか体中がこう、なんか刺されちゃうような感じでね。もう少しなんとかならないものかねえよかと思いますけど。ね。結局これはもうその自分の心の中に、その恵みとか喜びがもう満ち溢れていない。ね。これはね、もういただけない。もうそういうね、集会だと私はもう、ね、お話するの嫌になっちゃうんです。帰っちゃおうかなと思いながらお話をするから、また恵まれませんね。あとある先生に話聞きましたらね。本当帰っちゃったんです。賛美歌ってる間に、先生よろしくなんていないっていうね。その後どうしたんだろうかなとか私は思いますけどね。私はそこまでは白状じゃないから。帰るにもね、それはちょっと気の毒だなと思って我慢じっと我慢してますけども、 とにかくね、これだけはいただけない。声高らかでなければ神様を賛美するときに、ラッパのごとくね。これは非常に大事なことですね。でエリサベツも声高らかで、ね。あなたは女の中の祝福された方。ね、今日皆さん女性の方いらっしゃいますけど、どうですかね、皆さん。祝福されてますか？それ手を挙げたらさせませんよ。ところがね、この祝福された方というのは、この役といいますかね。で、ローマカトリックの人はね、これ無理やりね、マリアを祝福を与える方というふうにこう神格化してしまったんです。ね。そして、エリサベツは、その後で43節に、私の主の母が私のところに来られると言ってますが、主の母と言ったんですけども、ローマ教会の人は神の母、ね。これを、セオトコスって呼んだわけですね。セオトコス。そして、マリアを神主と。ね。そして、マリアだけではなくて、おばあちゃん。まあ、要するに、おばあちゃんもいたら、どうしておじいちゃん出てこないのかなとかと思うんですね。それで、アンナ。ね。そして、そういうふうにして、もうマリアに礼拝、マリアに取りなしのおばあちゃんのアンナに取りなしで、誰もヨセフに取りなしとかね、ヘビに取りなしとかね、全然ないんですよ。ね。まあしかしこれはね、問題になったわけですね。セオトコス、そういう神学を打ち立ててしまった。マリアを神格してしまったんですね。でもエリザベスが言ったのはそういうことではない。ね。マリアが神の御言葉を信じて徹底的にどんな困難や迫害も恐れないで従い始めたことのゆえに神の祝福を受けるものとなった。まだこれ全部神の祝福を受けたわけではありませんけれども、もうマリアがあたかもその生涯神様に従う生涯を送り切ったかのように言っているわけですね。これに比べるとあのザカリアね、私はこのエルサベスの気持ちになるとね、皆さんどう思いますか？あの裏若い乙女のマリアはね、こんなに信じてずっとやってる、うちのお父さんできたら、あのおじいちゃんできたら、なんでくれよ。ね。ちゃんと信じないから、おうしになっちゃって、口聞けなくなっちゃった。神様の懲らしみを受けて。と思ったかどうかは知りませんよ。私、エリザベスに聞かなかったから。でもきっとわかるだろうと思うんですね。こうして、ルカの福音書は最初から、御言葉を信じる人と、つまりマリアと、信じない人の対象、ザカリアと、こう、比べて記している。信じる人には、神の祝福が与えられる。信じない人には、呪いと懲らしみが下るということを、明白に記したわけですね。そして、神様は、このエリサベスの口をして、その結論を語らせているのが45節。主によって語られたことは必ず実現すると信じ切った人はなんと幸いなことでしょう。ね。神様の御言葉は誰もそれを妨げることができないんです。ね。ですからこの言葉はね、私たちへの信仰のチャレンジ。私たちが聖書の言葉をどのように信じてどのように従うべきかということを叫んでいるのが、この言葉ですね。45節。第一にこれは聖書の言葉というのは、この単なる一般的な道徳の教えとか思想や哲学で記してるんじゃないということですね。神様が皆さんに向かってご自分の意思をはっきり表しているということなんです。イエス様は、神様はマリア、ヨセ、あのエリサベスに語られた時と同じように、今もね、この私たちに皆さんに対して御言葉を通して語りかけられるんです。だからそういうように聖書を読んでいかなきゃならない。神様が私に向かって語りかけられるんですね。語られたことは必ず実現する。その御言葉は第二に必ず実現する。つまり単なる教えとか励ましとかじゃなくて、意味があって結果を生み出すところのものだということなんです。多くの人々はそういうふうに聖書の言葉を ちゃんと信じていないんですね。だから実現することがあまり見られない。まあ実現することがあまり大きいということのゆえに、今日とか明日すぐに、ね、目の前に現れないことがあるかもしれない、ね。まあ、例えばイエス様がね、十字架におかかりなさるなんてね、創世記の3章の15節で最初に神は語られましたが、それからずっと何千年か後ですからね。だから今日私に神様が語ってくださったことが、私が生きている間に実現するとは限らないかもしれないし、またマリアに語られたこの御言葉の実現はまだ全てが完了しているわけではないんですね。お分かりですか。永遠の御国はキリストの再臨をまだ待たなければならないですね。ヤコブの国は常しえに立つとおっしゃいましたけれども、その国は終わることがないと言いました。これまだ完成してないわけですね。で、今日私たちがこうしてイエス様を信じていることも、マリアに語られた御言葉の実現の一つなんです、ね。皆さんが神様の御言葉を信じて従うときに、その信仰と服従が結んでいく実というのは無限であると言っていいと思うんです。これはね、皆さん自身で計算することはできません。だから、あんまり、自分が御言葉を信じて従っていくその価値の大きさというのを、人はあまり悟っていないと言っていいと思いますね。だから、愚かにも、自分の知恵 で計算をして、肉の欲を満足させる方をみんな選び取っていく。だから何にも残らなくなってしまう。神の御言葉は、皆さんが信じて従うときに、ね、皆さん自身と皆さんの生涯を通して、無限の実を結んでいきますよということなんです。ね、確かに無限の実を結ぶ。第三にこの言葉は、信じきると言っていますね。途中で中断したり、横道にそれていったり、疑ったりしないことです。ね。私ももう二十数年の奉仕をさせていただいてますが、最後まで信仰を全うする人っていうのは意外に少ないんですよ。良いスタートをするということは良いことですけれども、途中で脱落する。教会見てますとね、10年経つとほとんどみんな入れ替わっちゃうってことが多いんです。ね、今日みんな入れ替わってます？皆さんどうですか？ 10 年以上この教会にずっと来てる方いますか？よく来てますね。よく来てますね。僕はそういうんで困りますけど。ね。だけどもね、これ珍しいんですよ。珍しいって言い方もよくないかもしれませんけどね。消えていく人の方が多い。それはみんなね、その困難や迫害があって消えていったんじゃないんですよ、これは。みんなわがままで消えていく。ね。だから、これは、私たちがやはりこの、最後まで信じきるということが大事なこと。信仰はね、最後が大事ですよ、最後までや。ね。天の御国の門をくぐるまでが大事なんですよ。くぐった後は何しても構いません。こう言い方変ですけども、くぐったら何しようと私の責任ではないしね。生きてる限り、そして私がここでまだ牧師してる限りは私に責任がある。お前どんなこと言ったんだという話になりますから。天の御国をくぐ、門をくぐったら何しても結構ですよ。逆立ちしようと、ねくり返り、ひっくり返ろうと、泡吹こうと。それは何しても構わない。何できるか知りませんけどもね。また逆にね、教会に死ぬまで来ていればいいってもんではない。私、教会で死ぬとかね、集会や途中で発作を起こして亡くなる。それやったってですよ。信仰なくしてただ習慣で50年、60年と教会に出席している人だってあるんです。ね。教会の歴史みたいな人だね。だけど、ただこのずっと来てればいいってものではないでしょ。信じきるということはマリアのように自分自身を神に捧げてその生涯を全うするということですね。その人は本当に幸福な状態になりますよ。だからエリザベスはそういう人は本当に羨ましい。え、羨ましい。 このね、なんと幸いなことでしょうと書いてありますけど、羨ましいっていう意味です、これは。ね、羨ましいでしょ、皆さん。あの、私が、いつも心に留める、その一つの言葉、ヨハネの黙示録の2章の10節。ね。ある、その、先ほど、お話ししましたね。私が変な格好して牛乳持ってる、そのね、笠置さんという方。私、九州にいましたから、その方が、私、こちらに来てからね、字とかお手紙出したことあるんですが、その時にこの聖書の言葉を書きました。ちょっと読んでみましょうか。ヨハネの黙示録の2章の、10節。その頃60歳ぐらいでしたからね、今はお元気であれば、78か80歳近くなってるんじゃないかなと思いますけども、その方に私はね、この手紙の続きとこれ書いたんですね。第一じゃなくて、ヨハネの黙示録の2章の10節の終わりのところ、一区切り読んでみましょうかね。死に至るまで。はい、どうぞ。死に至るまで忠実でありなさい。そうすれば私はあなたに命の冠を与えよう。ね。命の冠はどのような人に与えられますか？死に至るまで忠実な信仰者。これを書いた。そうさ、すぐ返事が来ましたね。先生、ありがとうございます。まもなく死ですから。ね。この手紙、この手紙、これを書いたんですよね。そうすると、まあ、最近ではありませんけども、今も続いて、教会に行っておられるという話を伺いましてね、ちゃんとやってるなぁと。ね、私、種まいた種ですから、時々心配なんで、あっちこっちにまいた種がね、こう、風媒かのように、飛んでってよ、ポチに、飛んでってよ、ポチに、ね、こうやって落ちてますから。私の心はここにいる人だけじゃないですよ、記事に破れているんです。あっちゃらこっちゃらにね。天国に行くと忙しいですよ、これはね。握手するだけでも大変。あ、皆さんね、握手って、一人だけ握手すると楽でしょ？ 100 人ぐらいと握手してごらんなさい。手がこんにゃくになっちゃうから。痛くなるんですよ。だからね、握手するってのは大変なんです。手袋入れるとかね、硬い手袋を入れて握手。ね、日本人はあんまり握手しないからいいですね。アメリカの牧師の先生に私聞いたことあるんですけどね。もう握手は嫌だって。向こうの人は1回ですよ。で、サンキューってのは結構ですけど、みんなこのギュッと握ってるんですよ。恵まれるのめくらいもギュッと握って。で、だから、サンキュー、ね、顔をしかめるって言うんですね。最後になると、包丁包帯巻いてね。わかります？私わかるんですね。よかった、日本で。ね。何の話忘れましたけどもね。天国行った時、私手どうしようかと思ってですよ。ね、包帯巻いてとにかく死に至るまで忠実な人、信仰の生涯の間はね、この計算に入れてないことがたくさん起きてくる、次から次へと、ね、そこで信仰を投げ出せば皆さんは永遠の命の冠を失うことがある。何が起きても死に至るまで信仰を守り通す人に命の冠が与えられる。で、これはその、今のヨハネの黙示録の前の方を見ますと、迫害が起きるよということを言われているんですね。その中でも死に至るまで、とこう言われておりますね。また、パウロは、第2のテモテの4章の7節から8節で、こういうことを言ってますね。ちょっと読んでみましょうか。信じきるっていうのはそういうことだということです。第二の手元の4章の7から8。ご一緒に読んでみましょう。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。他の日には正しい審判者である主が、それを私に授けてくださるのです。私だけでなく、主の現れを慕っている者には、誰にでも授けてくださるのです。だんだん私もこういう聖書の言葉が気になるようになってきたんです。私の生涯もだんだん終わりがこう見えてきたという感じがするんですね。皆さん、自分の生涯の終わりが見えてきてますか？私は自分の信仰を守るだけではなくて、自分に委ねられた働きも果たさなきゃならないという責任があります。ね。だからもう大体私の仕事はどのあたりで終わりになるかということが見えてきてんです。 ね。私には定年がない。終わるになるときは、ね。で、私は家内に言ってあるの。すっと行くからって。じゃあ困るって、ね、ちょっと寝込んでもらいたい。やだよ、寝込むのは。寝込む方がいいですか？なんか言ってから言った方がいいからって。私はすっと行く。何も言わないでね。だから、私ができなかった仕事をこれ引き継いでくれる人が作らなければならない。今私、聖書の探求って毎月書いてるんですけども、到底ヨハネの黙示録までは到達できないと思いますね。今のペースでいきますとね、最初から数えると70何年かかかるんです。77。ですから100何十歳かになっちゃうんですね。生きられると思います？首を縦に振るか横に振るか。どうですか、皆さん。かもしれない。首をこう、両側にこう、かしげてるじゃありません。ねえ。私の計算では、だいたい旧約の半ばで、まあ、まで行けば、いいんじゃないかなーって思ってるわけですよ。ね。でこれはね、だけどこの群れだけではなくて、日本の教会にとって非常に大事な働きだと思いますから、ぜひヨハネの黙示録まで完成してもらいたいなーというふうに思うんですわね。でもこれは私はできない。もうできないですね。見えてきてるんですよ。自分の生涯の終わりってね、そういうふうにして見えてきてるんです。自分の終わりを見ながら働きを進めるということになる。ね。まあ、その他にもね、この、創設者っていうのは、心が痛むものがあるんです。責任感が強いんですね。これ、こう見えてもですよ。だから、まあ、健全な信仰の道から外れていかないように、この教会が、道をちゃんとこう築いておくと。まあ、そのためには、神学とか聖火論とかは私の手で完成しておかなきゃいけないなと思っているわけですけどもね。だから私は思って、これが終わったら私はいつ地上を飛び去ってもいいなと思うんですよ。だからせっせってやって早く飛び去りたいからね。俺はね、皆さんね、この地上でこともともとやってるより天の御国に行った方がずーっとも羽は伸ばせるし、肩は凝らないし、肘は痛くならないし、こんなものも嫌わなくてもいいしね。どんなもの着てんのかね、白い衣だって言うから、洗濯はしなくていいんでしょう、きっと。誰か洗濯してくれる人いるんですかね。見つかりとかがやってきて、ね。明菜ちゃん、ちょっと脱いで洗濯してあげるから、サンキューとか言ってね。あれ、素晴らしいと思いますよ。暑い日は牛乳かなんかもね、牛乳で命の水とか飲ませてもらって。感謝なことですよ。早く行きたいでしょ。そう思いませんか？ね、だからね、神様、それは仕事を終えなきゃダメよってこう言われる。だからやらなきゃならない。ね。あとは誰かが主の道を引き受けてくれればいいわけで、その人育てるのが私の最後の仕事。だから私はね、自分の人生も無駄遣いができないんです。今朝も私は朝ご飯食べながらね、若い時は時間を無駄に使ったね、ってかなり言いました。さあ、いや、バカなことばっかりやってねえなって、私の顔見て言ったら、バカなこととか言ったら何事だか。おい、夜、今晩一晩やらなきゃなんない問題ですよ、それは。ね。誠実な朝だから問題を醸し出すと具合が悪いですからね。終わった後で、ちゃんちゃんバラバラ、こんばんは、何時間ぐらい。やりませんよ。心配になって電話かけてきたりしないでくださいね。傷ついてませんか、先生とか。つかないですかね、こんなことぐらいでは。ね、しかしね、私にとって証明の中身ってのはこういうことかなと思ってんです。そしてこれが私の最高の喜び、幸せの絶頂ね。まあそれ以外のことを私はしたいとは思わないしね。また人の人生ってのはそれほど長くはない。私はこのエリザベスの叫びの通りに、これが実現すると信じきってやってますよ。だから実現します、このことは。さて次に46節から55節までのマリアの賛歌に入っていきたいですね。でこのマリアの賛美は第一のサムエルの2章の1節から10節のハンナのこの、賛美がありますが、それ非常によく似てるってことはお気づきだと思うんですね。私はね、このマリアという人がね、進学を卒業したんでもないのに、どうしてこんなによく 聖書の信仰も強くて聖書も知ってたのかなと思うんですよね。まあ、マリアは常々ね、この若きハンナの信仰に憧れていたんじゃないでしょうかね。そしてハンナの信仰に習いたいと常々思って祈っていた人ではないかというふうに思いますね。あの生涯の中に、ある人物がいまして、そしてこのような人になりたいなというそういう人っていうのがいるんですよ。皆さんいますか、そういう人。私にはいましたね。こういう人のようになりたいなと。私はね、いろいろ変わりましたけどね。最初どういう人になりたかったか、ね、私は最初、小学校の頃はね、パスツールのような人になりたかった。パスツール知ってますか。あの電車に乗るパスじゃないですよ、パスツールですね。まあ、でも話をしてると、まあ、長くなりますから。その次は何になりたかった。元通り乗りながらのようになりたかったですね。あれ神道だったからね、やりましたけど次々と変わっていきましてね、ある時はリビングストンのように全く同じですね。いろんな人に変わりましたけども、最終的には誰のようになりたかったかご存知ですか。ジーザスクライストね、イエス様のようになりたい、ね、それだけよく分かりましたよね皆さんね。イエス様のようになりたい、それからは変わってませんよ。もうそれからどんどん変わっていっちゃおしまいですからね。だからこのマリアはハンナのようになりたいという気持ちがあったんでしょうね。だからハンナのそのこの賛美が心の中にガーッと留まっていたんじゃないかと思うんですね。それでとうとうその実現の時が来たんですよ。ね、マリアハンナになっちゃった。ハンナマリアかどうか知りませんけどもね。私はね、皆さんに申し上げたいことがあるんですよ。ね、本当にハンナやマリアの信仰に習いたいと切に思ってごらんなさい。そうなれるんですよね。神様がそうしてくださるんです。必ずそれを実現するチャンスを神様が与えてくださる。皆さんがその人となる日が来るんですね。間違いありません。その信仰を持って歩む日が必ずやってきますよ。ただの教えじゃなくてね。自分もそうなると強く求める人だけがハンナやマリアになれるんです、ね、もちろん私がイエス様のようになりたいと言ってもイエス様になれるわけではありませんけどもね。しかしイエス様に近づくことができる。で、この賛歌がマグニフィカートと呼ばれているのは皆さんご存知と思いますが、これマグニフィカートというのはこの部分がラテン語の訳でマグニフィカートという言葉から始まってるから、ね、英語でそのマグニファイという言葉がありますね。これはラテン語のマグニフィカートという言葉から出た言葉なんですね。だいたい英語というのはラテン語とかギリシャ語がその言あの語源になっていることが多いんですがね。マグニファイというのは辞書引くと安い辞書は拡大するとか広げるとかって書いてあるんですけど、もうちょっと高いのを買ったりすると神を崇めるとかっていうのが書いてあると思いますよ。もともとマグニファイという言葉はマグニフィカートというのは神を崇めるという意味なんですね。私はね、よく英語の賛美とか聞くんですが、マグニファイ、マグニファイって言ってですね、何のマグニファイって何でも、ね、でもこれは神を崇める、ね、さあ。で、この詩に入ります前に、ちょっとお話ししておきたいことがあるんですが、67節から79節でも、ザカリアが賛歌を歌っているんですね。ところが、マリアの方が先に賛美してるんです。私はこのことに深く心が奪われました。なんでマリアが先に賛美してザカリアが後なのか。え、普通ザカリアの方が先に賛美すると思いませんか。だってザカリアの方が先にガブリエルから告示されて告げられたんでしょ。だから彼の方が先に主を賛美するはずなんですね。ところが後になってる。え、なぜ彼はすぐに主を賛美しなかったんでしょうか。なぜ彼は彼の賛美を遅れてマリアの方が早かったのか。この差が重大なんです。ね。神の御言葉をいつも全面的に信じて従う人は、いつでもその心の中に喜びと賛美を溢れさせていただけるんですね。皆さんいつもどうですか？心の中に喜びと賛美と、そういう祈りの心を持ってますか？私はね、そういう心を持ってる人を見ると本当に嬉しくなりますね。さっき、さっちゃんがあの証ししてくれましたけどね、 時々私はこうさっちゃんとお話しすると、もうあと行っていいよとか言うんですね。お話も終わると行っていいよって。そうとかあるね、あの子はこう言います。先生、お祈りしないの？お祈りさっきしたじゃない？もう一回すんのかって感じですけどもね。でも私は、あ、この子の心ね、いつもイエス様へのお祈りがあるんだなと思う。あ、まあ子供ですからふざけたりもするんですけどもね。祈るときに、その子の姿を見るときに、そこにね、イエス様に対する祈りの心を見出すことができると。これ非常に幸いですね。一つなんですよ。イエス様を賛美することも、イエス様を喜んでいてくださることも、祈るということも一つのことなんです。ね。だから、そういう心の状態を見ると、そういう子供の純粋な信仰を見るときにね、私たちは本当に幸せっていうのを感じる絶頂っていうのはこういうものですね。皆さん、私たちお腹がいっぱいになったときに幸せなんかじゃないんですよ。わかりますか？ね。まあ他の時はね、さっきの話じゃありませんけどもね、こいつがやったのとかで、で苦しかっただろうと思うんですね。よくやったと思います。給食に配ってる時に睨み合ったりしてる。どういう目で睨んでる？こうして睨んでるのかなと。どうやって睨んでるのって。こうして感じてる。でもどうやって睨んでるのかよくわかりませんけどもね、可愛い子供が両方で睨み合って何やってんだと、大人がやってると同じようなことやと。で、天使じゃないことは事実です。天使じゃないこと。でも、罪人から救われたものでしかない。だからこそ心から主を賛美することができるんですね。私たちは、主に仕えているとき以上に幸福ではありえない。神様を賛美し、神様に祈っているとき以上に輝いているときは他にはない。ね。皆さんはどうですか？ね。もしこのザカリアのように一瞬でも、不信感の思いを抱くと、直ちにその光は消えてしまうわけですね。そして、ザカリアのように沈黙をしてしまうんです。皆さんの心の中に少しでも不信仰とか不服従な思いがあれば、心は全開になって、神様に向かって心いっぱい喜びに溢れた賛美ができるようになりますか？できないんです、不思議と。ね。自分の魂が賛美にあふれて出てくるようになり、止まらなくなるように、ね、なるとき。そういうふうになったことあるでしょうか？え、ね、私はもう長い間ね、賛美の心が消えたり、曇ったりするという経験がないんです。時々、私はこう道を歩きながら、お祈りをしたり賛美をしたりするんですけど、声出してやってるもんですから、通る人が変な顔をしてこう振り返るんですね。だから、あれと思いましてね。ああ、そうか、とか思ったりしてね。あの人変なことをこう言いな、ブチブチ言いながらどっか行ってるとかと思って。でしょうけどもね。賛美とか歌いながらね。頭がボケないためにね、時々英語の賛美とか覚えたりしてね。3節ぐらい覚えますよ。3節か4節ぐらい。まあ忘れちまいますけど。この幼い頃だとね、覚えるとずーっと覚えてるんですけどね、うん。この年になって覚えるとすぐまた忘れてしまいますけどね。しかしそれでもね、覚えるということは大事なことですね。神様を賛美したり、それからお祈りをしたり、歩きながら。そうするとね、心が曇ったり全然しないんですね。私は日本のクリスチャンがね、心に賛美が溢れていないんじゃないかなと思うんですよ。ね。一生懸命覚えますけどね、賛美が溢れてない。溢れていないということは、心の中に不信仰とか不服従があるからなんです。これを取り除くと必ず溢れますよ。私たちの心はいつも喜びに溢れて賛美に溢れさせることができる。ね。そこでね、まあ、このマリアの賛美に、まあ、入っていきたいと思いますが、マリアはここで、三つの面から賛美をしているんですね。最初の46から49までは、自分に神様の御業がなさってくださった、その神を賛美している。自分に対してですね。自分に対してなされた御業のゆえに神を賛美している。それから、その次の50から53は、主を恐れかしこむ者に対する恵みを施された神。主を恐れかしこむ者ですね。それから54から55、この2節、最後の2節は、イスラエル民族に対して、 恵みの御業がなされる神を賛美していると。自分と神を恐れる者とイスラエル民族に対してですね、こういう三つに分けてる。で、このマリアの賛美もある意味で、ハンナが作詞したものを彼女が歌ったというふうにも言えることができるんですね。私たちもタノサの作詞にのさんした賛美を歌ったりするのに似ておりますけども、しかしマリアの賛美は借り物の賛美ではないですよ。この46節見ますと、我が魂は主をあがめ、我が霊は我が救い主なる神を喜びたたえます。これはマリアの内なる魂が、ただ主を賛美しているというだけじゃなくて、自分の全生涯を神様にお捧げして主をたたえ続ける生涯が始まりましたと、こういう意味ですね。皆さんの魂は、心はどうでしょうか。この集会が終わるとまたしぼんでしまいますか。しぼんだり開いたりしてる人います。よく花がこう夕方になるとしぼんだりしますけども、賛美を歌うのが終わると再びまた心がしぼむ人っていますがね、マリアはそういうふうになんなかったんですよ。マリアは全生涯を捧げて、自分の全存在を捧げて主を賛美しますと言ったんですね。私の魂が主を拝める時が途切れてしまうということはありませんということなんです、ね、皆さんの生涯もそのようなものとして主に捧げられているでしょうか。マリアにも辛い時があったと思いますよ。悲しい時もあったと思います。苦しい時もあったと思いますよ。あったに違いないんですね。しかし彼女の、ね、心の中から主を称えることが途絶える時がなかった、ね、で神様も私たちをそういう生涯を送るように求めておられるわけですね。今日は皆さん口で主を賛美したでしょう。だけど魂は主を賛美しましたか、ね、これは大事なことですね。自分の生涯を賛美の捧げ物として主にお捧げすることを彼女はここで言った。そしてその賛美の理由とは何か。これ48節に、主はこの卑しい橋ために目を止めてくださいました。49節では、力ある方、これ全能者ですね、が私に大きなことをしてくださいました、ね、イエス様はなぜ罪の中にあった皆さんに目を留めてくださったんですか、ね、イエス様は皆さんに何をしてくださったんですか。十字架にかかり、聖霊を与え、救い清め、御声をかけてください。この全能者である主は皆さんの生涯をどのようにしようとしておられるんでしょうか。イエス様は今日も皆さんの上に目を留めてくださっている、ね、そして神様は大いなることをしてくださった、ね、でこのことをね、過小評価してしまうならば己の道を選ぶことになる、そして死を悲しませることになるわけです。マリアは、ね、これから自分の身の上に起きてくることがどんな偉大なことであるかということを少しずつ感じ取っていたんですね。私たち一人一人が真実に神の御言葉に従うとね、同じ大いなることが起きてくるんですよ。必ず起きてくる。ここにね、彼女は言ってますよね。その取るに足りない、ね、この橋ためであっても、ね、この卑しい橋ために身を止めてくださった。主が目を留めてくださると何が起きるか。ですから皆さんが主の御目のもとにとどまり続けるなら、大いなることが起きるということなんですよ。神様の目の届かないところ行ってしまったならばですね、私が一番恐れていることは何かというと、心の中からイエス様がいらっしゃらなくなることなんですよ、ね、それをいつも私は見ている。子供たちでも同じ。言われたからやる、それじゃダメなんです。イエス様は心の中にいて喜びでやってなければダメなん。必ずやられてしまうんです。そこが問題なん。心の中、神の御目のとことどまるところに、神様の御目がとどまっている人になり続けるということですね。そのために私たちが主の御目のもとにとどまり続ける。そうすれば必ず主の聖なる皆を生涯たたえるような人になっていくわけですね。 ついにマリアは死を恐れ、賢者のために賛美をしていますね。神様は神様を恐れ賢者に憐れみを永遠に施される、愛と同情と助けをもって守ってくださる、ね、私はもう自分のこれまでの人生の半分以上、おそらくもう半分以上だと思いますがね、私の力で働いてきたんではもうなくなってきた、ね、私の霊肉の必要のすべては神によって養われてきた。人生振り返ってみると、自分のこれまで生きていた半分以上ですよは神の御手の中で養われてくる、ね、神の憐れみによって支えられ守られてきた。これ厳粛なことですよ。それは神様が生きておられるということなんです。神様がお前もういらないって言ったらおしまいになるんで、私はもちろん皆さんもそうですけどね、実に豊かなもの、焦ることもないし、責められることもないし、悪せくすることもないし、思い煩うこともないし、この世の欲にとらわれることもないし、仕事は山のほどあるけれども追い立てられることはないし、ね、そして主と共に歩んできた。さらに私が本当に自分にとって幸いだったなと思うことは、自分の生涯のうち30代と40代を、30歳代と40歳代ですよ、こういうふうに過ごさせていただいたことを深く私は感謝しています。もちろん60、70、80も幸いですよ。だけど人生における30代、40代を神の御手の中でずっと養われて過ごすことができたことを感謝している。おそらく50代もその今の調子でいけば、生きてればの話ですが、そうなるだろうと思いますね。60代は分かりません、まだね、まあ、50代ぐらいはお許しいただけるではないかと思うんですがね、これはねすごいことだなと思いますね。だから毎日神様と共に過ごせる幸いを満喫している、素晴らしいことですよ。皆さんもそういう生涯を送りたいと思いませんか。もっとも30代40代も遅い方がいらっしゃるかは分かりませんけどね。私はねこの後の生涯もさらに充実させていただけるんではないかと思っていますが、本当に神様の素晴らしさを経験できるんですね。神を恐れて生活をすると、ね、でマリアは51節から53節で神様のご性質を語っておりますね。主は心高ぶる者、自分の力や権力をいたずらに振るおうとする者を追い散らす、その座からその座から引き下ろすと言われてますね。これは恐ろしいことですけどもね、私は自分の権力とかこのそういう高慢な人というのとあんまりこの論争したりね、しようとは思わない、ね、そういう人もあんまり引き止めようとは思いません。神様が処罰してくださる、神の御手に任すのがよろしい、まあ、あんまり論争しないんですね。私は高ぶる者は自ら神を敵に回す人ですから、別に私がその人と議論する必要はない、ね、しかしもう一方で主はまた飢えたものを良いもので満ち足らせてくださいます、ね、素晴らしいことですよね。しかし私たちは物だけではなくて、もっともっと魂が乾いてね、魂に良きもの、精霊を満たしていただきたいものだと思いますね。今私たちの魂はあまり乾いてないんではないでしょうか。この世のものだけに満ちてるんではないでしょうかね。いろいろなものによって支えられて、何年、何、1ヶ月か2ヶ月くらい前ですけれども、ある娘さんがね、私の知り合いの娘さんですけれども、一生懸命アルバイトしたって、九州の方でね。それで、私の心も、少しお金の方に向いてるんではないかと思いまして、なんて言って、献金を送ってきた。よろしい。いや、別に送ってきたからよろしいって言ってんじゃないですよ。そうです。ね。そういうものだけに心をとらわれていると、私たちの心は乾くなくなるんですよ。そうして聖霊で満たされることをもはや求めなくなってしまう。魂が乾かなければ、乾かないと飲まないでしょ。ね。 もっともっとね、この魂が良きもので満たされたいと思うんですね。そのために魂を乾かなきゃならない。今、日本人の魂は乾いていませんよ。ね、さて、ついに、富むものに対してはどうでしょうかね。富むものを何も持たせないで追い返されました。で、声の子、富むもので聖書の中に何人か出てまいりますね。マタイの19章の金持ちの青年、彼は最後にどうなりましたか。何も持たないで、永遠の命を持たないで生涯を送らなければならない。ルカの12章の金持ちの農夫はどうなったんでしょうか。彼は16章のハデスに行ったあの金持ちはどうなったんでしょうか。みんな自分の財産にしがみついて、それを守ることだけに人生を永遠と築き上げようとしたんですが、全部何も持たないで追い返されてしまった。ね。今日本人はみんなそういう生き方をしてるんですよ。ね。永遠に価値あるものを何一つ持たずこの世を去り、地獄へと追いやられてしまう。このことをね、真剣に考えなきゃならない。この地上であれもこれもみんなかき集めて、結局は何も持たないものになっている。私よく家内に言うんです。地上で持つなって。地上でご褒美もらうなって。地上でもっと貧しくなれ。そうするとご褒美をもらえる。今日も増えたよ。ね。で、いろいろやってもらうわけですけどもね。なんだ、ずるいじゃない、先生。って口実やってるのは本当ですからね。私心からそう言ってるんですから。家内が時々言います。どこまで本当で、どこまでが何だよ。全部本当、私が言うことは。裏をかぶな。全部本当。本当ですよ。信じるか信じないか向こうの勝手だ。向こうの勝手って言っておかしいです。でも神様はそう言ってるんですよ。ね。私がどういう下心かって言ってるにしろ、神はそう言ってるんですから。マリアは、が主に従った時にね、彼女はこの地上のもののほとんど全てを捨てていったんですよ。これは簡単にできない。ある意味でね、ヨセフも捨てちゃったのと同じですよね。そうでしょ？ヨセフさんと結婚する前に生まれちゃったんですからね。まあ、生まれちゃったって言ったらイエス様ですからね、そういう言い方していいかどうかわかりませんけども、マリアっていう人はね、32、3時間歩き続けるかと思うと、この人はどういう人なんでしょうか。私よりもっと変わってるでしょ。ね。彼女は永遠を選んだんですね。皆さんはどうですか。このようにしがみついてたらね、永遠を失っちまいますよ。で、最後にマリアは54節と55節でイスラエルを通して成就されるアブラハムの約束を確信して、この賛歌を締めくくっているわけですけどもね。そこに、私たちの先祖たちアブラハムとその子孫に語られた通りです。つまり、再びマリアは神の約束の御言葉を握るというところに落ち着いている。ですから私たちも神の御言葉を握った信仰者とならせていただきたい。こう思いますね。マリアは結局神の言葉によって立ち上がり、この賛歌も神の言葉によって神はこうしてくださるという信仰で結んでいるということですね。神は神ご自身の民をお作りになる。お約束の通りですね。このことを私たちもしっかりと神の御言葉に立った信仰にね、ならせていただきたいと思うんです。それではお祈りを捧げましょう。そして賛美を一つお歌いして締めくくらせていただきたいと思います。我が魂は主をあがめ、我が霊は我が救い主なる神を喜びたたえます。主はこの癒やしいはしためをに目を留めてくださったからです。天の父なる神様、こうしてあなたが私たちをこの地上に命を与えてくださいました。本当に取るに足りない癒やしいはしためのようなもの、しかしあなたはその目を持って止めてください。そして魂を持ってあなたを崇めることができるようなものに選んで変えてくださいましたことをありがとうございます。あなたの御言葉に従って歩むものとならせてください。 地上の障害はあとわずかでございます。しかしどうぞ神様あなたを全力をもって称え続ける生涯、またマリアのごとくに捧げて、その生涯をもって死にお従いするものとならせてください。そのことを通して私たちがいかに多くの人々に影響力を与えることができるようになるか、計り知れないことでございます。どうぞ御霊が私たちを導き用いてください。